はなちゃんの人生いろいろ音色。はい、今週も始まりました、おはなちゃんの人生いろいろ音色です。4月も第4週、来週になったら言語が変わる、平成第もうすぐ終わっちゃうよねえ、まさかこの30年で終わるとは思ってなかったお花ちゃんですね。4月になって新しい環境になってる人もいるでしょうし、まあ環境っていうかお仕事だったりとかね、学校も変わったりね、ちょっとなんかやってみようかなって思って探してる人たちいっぱいいると思うんですけど、そんな、思ってるあなた、今日はいいタイミングですよ。もしかしたらあなたにとって、あ、私ちょっと興味あるかもっていう、放送になると思うので、どんな番組か楽しみにしていてくださいね。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、愛知スタジオよりお送りいたします。はい、ゲストのコーナーです。今日のゲストはね、山地さんっていうね、可愛い女性をねお招きしております。私の番組結構男性が多いんですけどこんなに若いね、ゲストは初めてなんですよ。なので皆さんちょっと楽しみにしていてくださいね。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずは自己紹介お願いします。
はい、伏見にある、名古屋伏見にある英会話スクールコミュリンクというところのオーナーをしております山地ゆいと申します。よろしくお願いいたします。
オーナーだってびっくりするでしょう。それ誰に向かって言ってるんだって話になるんですけど、本当ラジオじゃない、ラジオだからね、お見せできないのが残念なんですけど、きっとフェイスブックでまた上げるので見ていただきたいんですけど、ちなみに年齢聞いていいですか？
はい、21歳です。
21歳で英会話オーナーどうしてって思うので、もう絶対ラジオ出てほしいわと思って。
ありがとうございます
ね、本当今の世の中いろんな仕事をする人もいるし、夢が叶っちゃうっていう人もいるだろうけど、行動力がやっぱり若い方は加速度的に増えてきたなと思うので、ちょっとなぜねこの英会話スクールに至ったかっていう経緯を聞きたいんですけど、今現状まずはどんなお仕事今されてるんですか？
はい、お仕事としましては、その英会話スクールの運営と、英語とタイ語の講師をしております。
はい。
他にもウェブ制作だとかコミュニティ運営などのお仕事もさせていただいております。
でしょ？めっちゃアクティブでしょ？本人はそう思ってないと思いますよ。私からすると絶対アクティブだと思うんですけど、どうして英会話の教室をされてるのか、そのきっかけを教えていただけますか？
はい、2年前の夏に、オアシスであるマルシェにたまたまタイマッサージができたので、太鼓式マッサージのお店として出店させていただいていた時に声かけてくださった方がいて、その方がすごく面白いなと思って、どんな仕事してるんですかって聞いてみた時に、英会話スクールの、運営をその年の1月からしているよと言われて、じゃあその英会話スクール一度遊びに行ってもよろしいでしょうか、と聞いて、すぐに遊びに行って体験レッスン受けさせてもらって、すごく楽しくって、そのレッスンが、でも私は専門学校で英語とタイ語を専攻していて、すでに英語はまあまあ喋れたので、
はい、
で アルバイトとして、うん、そこの英会話スクールで先生をやってみたいな、うんうんうん、その方と一緒に働いてみたいなと思ったんです、うんうん、でそれでアルバイト受けさせてくれませんかというふうに言ってみたところ、うんうん、まあ、最初はアルバイトという形で受かったのですが、うん、もうアルバイトとしてお仕事始める前にオーナーやらないっていう話をいただいて、
はい、
でオーナーという形になって、昨年の4月から英会話スクールを運営しております、
うん、ね、まずどうやって声かけられたんでしたっけ。
と太鼓式マッサージのお店を開いていたのですが、うん、それまで に,、うん、に実績というのがなくって、うんうん、免許を持ってるだけでとりあえずチャレンジっていう風にやってみたら、うんうん、口コミもないのでもちろん閑古鳥が鳴いていまして、
うんうんうん、
でそれでたまたまちょっと遊び用に電子ピアノを持ち運んでいたんで、もう路上ライブ状態でピアノを弾いていたんですよね、
うんうんうんうん、
そしたらなんかもう変な子いるっていう風に感じてくださったらしくって
うん、うん、
でそれでその変な子と話しに来てくださいました。
あのアルバイトするって最初は決めたものの、そのオーナーにならないっていう風に言われて、
はい、
山地さん自身はどう思いました？
もう何もよくわけが分かっていなくって、
はい、うん、
とりあえずポカンとしながら出ちゃった言葉がイエスだったので、
うん、出た言葉がノーではなくてイエス
だ、ノーではなくイエスと言ってしまって、うんうん、もう自分でも本当に今オーナーやってるのが信じられなかったですね、
はい、あのまあ半年1年もうすぐ1年になりますか。
そうですね、
うんうん、
と今月ちょうど1年になったところです、
うんうん、1年やってみてこう、はい、オーナーっていうことなんですけど、どういう方々がいらっしゃるんですか。
と初心者、英会話初心者の方で、うん、とにかく英語が好きであったり、うん、なんか海外のお友達が欲しい、うん、海外旅行へ行ってみたい、
うん、
とか今はバックパッカーを目指しているだとか、
はいはいはい、
バックパッカー乗ってみたいけれどどうすればいいのかな、とりあえず喋れればなんとかなるのかなっていうふうに聞いてきてくださる方もいて、
うんうん、
私自身留学していて、
はい、
で最初そこの語学タイに行っていたのですが、うん、タイ語力ゼロで突っ込んでいって、
うんうんうん、
で最初はもうサバイバルランゲージとして英語を使っていて、
うん、
徐々にタイ語を覚えて、
うん、
っていうふうにどんどんコミュニケーション取れるようになっていったの で,、
うん、
でその間にもいろんなところ一人で旅してみたり、
うんうん、
そんな経験を話しながら、うん、英語や他の言語だとかも楽しく教えていければなと思ってます、うんうん、
はい、今生徒さんは何人ぐらい。
今はまだ少ないですね。まだこれから頑張ろうというところで、
あの英語は本当喋れたらいいなって思うのは、はい、未だに思うんですね。この年齢になっても
喋れたらなと思う人やっぱりたくさんいるんですよね。
うん、で実際にこうあのやっぱり中学高校で覚えた単語だったりとか、
はい、
やっぱりヒアリングがどこまでできてるのかなっていう不安になったりするんですけど、まあ、山地さんのところに来る人たちは本当に英語が好きでとか、
はい、
その海外に行きたいっていう先のもう行動が決まってる人が多いのかなと思うんですけど、うん、
そうですね、うん、私の英会話スクールでは英語が喋れたその先、うん、というのを特に大事にしていて、
うんうんうん、
英語レッスン始めていただく前のカウンセリングの時に、うん、英語ができるように喋れるようになった先は何ですか、
はい、
その後の夢は何ですかといつも伺うようにしていて、
うんうんうん、
その目標が違えばやっぱり覚える必要がある英語というのも変わってくるので、
うんうん、
旅行がしたいのかビジネスしたいのか、
うん、
留学に行きたいのか、うん、っていう目的に合わせた英語を喋れるように、
うん、
レッスンできるよう、
うん、
いろいろたくさんお話ししてやってきます。
普通の英会話とちょっと違いますよね。普通の英会話だと英会話で、ね、あのこれがいくつ取れると点数が取れるとか、
そうですね、
受験英語とか、
はい、
とは全くこう分類的には違うって感じですよね。自分の、
そうですね、
うん、目標だったり夢だったり、
はい、
うん、
やっぱり語学っていうのは、
うん、
勉学でもあるんですけど、その前にコミュニケーションツール、
うん、
であるので、
うんうん、
何よりもちゃんと自分が思っていることを相手に伝えられるか、
うん、
伝われば多少の文法ミスだとか、
うんうん、
気にしなくていい。日本人って中学や高校の受験英語を習うから、
うん、
あの忘れなんて言うんでしょう、恐れてしまうんですよね、その間違った英語を喋ること。正しい単語を言わなきゃ、
うん、
文法をちゃんと言わなきゃ伝わらないって思って、
うんうんうん、
ちょっと喋れなくてうーってなっちゃう人が多いと思うんですけど、気にしなくていいんですとにかく伝えたいっていう気持ち。
そうですね、まあ、ご自身もあのそのタイに行って、
はい、
あのなんだろう、ホームステイのつもりで最初行かれたと思うんですけど、
はい、
でも最初に学校に行ってフラフラフラフラって行ったのが
音楽室に入ってしまい語学留学のはずが音楽留学にしてしまいました
っていう、本当に音楽が好きなんですね、
はい、
うんうん、だから逆にその音楽を通じてタイの人とコミュニケーションのツールがタイ語だったってことですよね。
そうですね、うん、もう最初は英語とタイ語、
うん、
もう本当に覚えてる単語だけの筆談、
うんうん、
でずっと紙だとかホワイトボード見せながら会話してたんですけれど、
うん、
最終的にはもうタイ語で音楽用語だとかも覚えて、う
ん、はい、
例えばトランペット、私がトランペット吹きなのでトランペットの後輩に、
うん、
楽器吹く上での呼吸法だとかをタイ語で教えるようになっていました、
うんうん、どれぐらいいたんですか。
と高校の時に1年間、
うん、はい、
あと専門学生の時にも3ヶ月留学しておりました。
あの今はこう、ね、個人事業主っていう形でオーナーさんっていう形でお仕事されてるんですけど、はい、これから先の夢とか、5年後10年後って言ってもまだまだ30歳なんであれだと思うんですけど、その頃にはゆいさんどういうことをしていたいんですか。
とやっぱり英語だとか語学だとかはすごく好きなので、
うんうん、
この仕事にはずっと携わっていたいなと思いますの と、
うん、
と私自身専門学校1年で中退してしまったのですが、
うんうん、
その中退をした理由が、
うん、
学校の先生が夢を応援しなかったから、
うん、
私がもう一回タイの大学に入学して、
うん、
でそれで向こうの教育を学びたい、
うん、
だからその後に起業したいという夢を先生に話したところ、
うん、
まあ専門学校なので就職が当たり前、
うん、
やっぱり就職しろと言われてしまって、
うんうん、
でその時に先生って人の有名を応援する仕事じゃないのかなという疑問が出てきて、
うん、
でそれをきっかけに辞めてしまったのですが、
うん、
自分が今英語だとかタイ語だとかの先生になってみて、
うんうん、
じゃあ私が次その生徒さんの夢本気で応援できるようになりたいなって考えるようになって、
うんうん、
で英会話スクールとは別に、
うん、
今学校のようなコミュニティ制作というのを自分でやって、うんうん、運営だとかセミナーやイベントの開催をしています、
うん
うん、そっちももっと活性化して、
うんうん、
英語とその他のところと、
うん、
両方からもっと人の夢を応援できる先生になりたいなって思っております、
うんうん、実際そっち の、 あの人のね応援っていうところなんですけど、
はい、
具体的に何をやってるんですか。
今はリアンというコミュニティの運営をしていて、
うんうん、
そこで毎月セミナーの開催であったり、
うん、
昨年の10月には文化祭、
うん、
でちょっと大きなイベントを開催させていただいて、
うんうん、
イベントの開催、
うん、
と他にもホームページ運営を自分でしていて、そこで大学生から就職に困ってるんだけどさって相談いただいたら、
うん、
じゃあなんか職業に対してのブログを書くだとかで、
うん、はい、
ブログの運営をしています、
うん、同じようにこう応援する学生さんに向けて、
はい、
こういうところ気をつけてるとか何か決めてることってありますか。
特に何も考えてはいないのですが一番としては興味持ったらすぐ飛びついていいんじゃないかな、すぐやってみたらいいじゃんって思ってます。
うん、
やっぱりなんか自分にはできないだとか思って閉じこもっちゃうのが一番もったいないなと思ってて、その英会話になったもただただその社長に興味持ったか社長と一緒に働いてみたいと思っただけで、
うん、
小さい頃からの夢が英語の先生になることだとかでも何でもなかったので、
うんうんうんうん、
本当に興味持って飛びついてみたら何か変わるかもしれないよっていうのは、うん、いろんな人に言いたいなって思ってます、
うん、あの幼少の頃ってどんなゆいさんだったんですか？
小さい頃は結構内気で、
うん、
今だと信じてもらえないんですがめちゃくちゃネガティブな子でしたね。
じゃあその頃知ってるお友達がもしいたら今のゆいさん見たらすごいびっくりするでしょうね。
そうですね、もうその前に私が顔合わせれなくて逃げるかもしれません
そうなの？
はい
その辺から変わってきたんですか？もう、まあ、思ったらやるっていう風に変わってきたっていうのは、はい、いつぐらいからですか？
高校の時の留学終わってたぐらいからじゃないですかね。そのタイでちゃんと笑顔でいることっていうのを一番強く学んできて、
うん、
でそれでなんか笑おうって思ったり、
うん、
意識するようになってからいろいろプラスに考えられるようになってきて、
それは どなたかから教えていただいたことですか？
とタイの留学始まってすぐ学校行った時に、
うん、
学校の先生に君笑わないねって言われてしまって、
うんうん、
でそれでタイ人の他の生徒だとか先生だとか見渡してみたらみんなずっと笑ってるんですよね、
うんうんうん、
それがすごくいいなと思って、
うん、
でそれで一緒にその子たちと過ごすようになって、
うん、
で音楽だとかも一緒に演奏したりいろんなイベント、
うんうん、
学校行事だとかにも参加させてもらってて、
うん、
自然と笑えるようになってきて、
うんうん、
で留学終わる頃にその最初に私に笑わないねって言ってきた先生が、
うんうん、
笑顔上手になったねって言ってくださって、うん、それがすごく嬉しくって、
うんうんうん、
でそれが嬉しくて今でもちゃんと微笑んでいいよって。
そっかそっか。
はい、
あの、ね、打ち合わせというか初めてお会いした時にお話聞いたのが、はい、まあ、最終的なのか最終途中なのか分かんないですけど、またタイに行って何かやりたいって思ってらっしゃるんですよね、
はい、そうですね、私の原点になる先生がタイにいて、
うん、
音楽の先生でも最初その何も分からない時にフラフラっと音楽室入っていっちゃった時に、
うんうん、
もう英語喋れないのに何できるの、音楽何するのって聞かれた時に、うん、すぐにトランペットを渡してくれて私に吹かしてくれた先生がいらっしゃって、
うん、
その人に恩返しするっていうのが私の一番の目標 で、
うんうん、
でやっぱり音楽が好き語学が好きというのがあって、
うん、
タイでなんか音楽室みたいなのを運営して、
うん、
もっとタイの子供たちが音楽を楽しくできるような環境づくりっていうのをできるお手伝いをできればなって思ってます。
もう先へ進んでいく感じですね。
はい。
あのね、そういうゆいさんを応援してくれる人も周りにはいるんじゃないんですか？
そうですね。その英会話スクールの社長も、
うん、
その最終的にはタイで音楽室作りたいっていう夢をちゃんと聞いてくれた上で、
うん、
じゃあ今英語教室一緒に頑張ろうって言ってくださっていて、
うん、
それがすごく嬉しくって。
うんうん、その、まあ、自分がね同じ学生の子たちを応援するっていうお友達もきっとゆいさんのことを応援してくださってるんじゃないかなとは思うんですけど。
はい、だと嬉しいですね、
うん、ね、もう本当に素晴らしいなとか思う自分が20歳21の時ってまだ学生だったしな、保育士も止めてたしなとか思うんですけど、うん、ラジオに聞いてる人にこれだけ伝えたい、これだけは伝えたいなってことありますか？
はい、とりあえず興味持ったらやってみてください、
うん、
その先で何か考えればいいです、うん、合うか合わないかだとかも自分次第なので、はい、まずは一回やってみてほしいなと思います、
うん、はい、もうねゲストのコーナーはこれで一旦おしまいなので、
はい、
はい、その後ねまた告知でいろんなお話聞きたいと思うので、
はい、
はい、ゲストのコーナーはありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、告知のコーナーです。毎週聞いていただく方はあれちょっと曲調違うんやみたいな、告知のコーナーってもっと違うんじゃないのっていう話になると思うんですけど、この曲ね、ゆいさんが作った曲なんですよね。
はい、シンガーソングライターとタイアップ の、
うん、
の曲を作っているウオシーランさんという方が今、うん、15秒オリジナルソングという SNS、YouTube だとか TikTok に向けた発信用の音楽制作をしていまして、
うんうんうん、
その方とちょっとコラボしてこの曲作らせていただきました。
ね、今日ね、そういう話も聞いたので、じゃあ夢の種でも流してもらって出ますかったらいいですよって言ったので、こういう作曲もするんですか。
作曲はまあ遊び程度で誰かとやろうってなった時に軽くする程度です。
うんうんうん、いろんなことできますね。
なんかやっちゃってますね
ゆいさんとねつながりたいなっていう人もいらっしゃると思うし、英会話ぜひちょっと覗いてみたいなとか体験してみたいなと思う方がいらっしゃったら、どうやってこう、問い合わせとかしたらいいですか。
はい、コミュリンク公式ホームページがございまして、
うん、
コミュリンク と検索していただければ、
はい、
ホームページご覧いただけます。そちらからお問い合わせください。
わ、はい、かりました。じゃあそちらから、問い合わせをして、
はい
はい、英会話ね、なんか楽しそうですね。
はい、もうとにかく喋る楽しいレッスンしております
ワンレッスン何分とか何時間とか決めてあるんですか。
はい、60分ですね。
うんうんうん。体験は
無料で、
うん、
無料体験は2時間ほどのお時間見ていただいてて、
それだけ2時間たっぷりと、
はい、がっつり体験していただけます
もっと短いのかなって今思って、2時間とか思って、それは何か意味があるんですか。
コミュリンクのことをちゃんと知ってほしいというのと、
うん、
あなたの夢を聞かせてください、英語喋れるようになった先は何ですかというのをたくさん聞きたいなと思って長めの時間を取らせていただいております、
うんうん、なるほどね。ただ英語を学ぶんではなくて、その先何をしたいのかっていうところをきちんと聞いた上での体験っていうことですかね。
はい、
うーん、日々ゆいさんも英語とかタイ語とか、
はい、
勉強されてるんですか。
そうですね、いまだにタイの友達とはたまにチャットして、
あ、うんうんうん、
いきなり電話がかかってくる時もあって、
うんうん、
はい、
そういうのは楽しいですね。今 LINE で電話、 LINE で
LINE とか Facebook のメッセンジャーとかが多いですね。
それでつな電話で喋れるんですか。
はい、電話で喋ってて、普通に家でタイ語で電話してたら母にすごくびっくりされたことあって1年留学しているの知ってて当たり前なのに、
うんうんうんうん、
あんたタイ語喋れるのって聞かれたことがあって
もちろんですみたいな感じですよね、うん、
その質問に驚いてえって言っちゃいました
もうね、もう本当に今世の中便利ですね。
はい、ですよ ね。
国際電話だったら本当に何十秒で何百円とか何千円っていうのが、ネットがつながってることによって、
はい、
だって下手すれば何時間でも喋ってもいいわけでしょ。
そうですね、でビデオ通話で顔見ることもできるので、
うんうんうん、
ホストファミリーの家の猫を写してもらって、
うん、
猫に元気かいとかやってます
そういうのはね、海外留学された方の本当楽しみだったりするし、
はい、
ね、AI が進んでるってことはもっともっと人とのつながりが広がるってことですね。
そうですね、
はい、ぜひぜひ皆さん一度検索していただいて、もう一遍言っときましょうか。
はい、コミュリンク とインターネットで検索していただければ出てきますので、そちらのお問い合わせページよりお問い合わせください。
はい、告知のコーナーでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
トークライブラジオ夢の種、ララララララララララララララララ
はい、エンディングのコーナーです。どうですか？ね。やっぱり時代によって、人って変わるし、やっぱり環境によっても人は変わるし、とは思うんですけど、本当に自分ときちっと向き合ってる学生の方とか、20代、30代の方多いなって思います。もしかしたら、まあ私の周りだからそうなのかなとか、たまたまこういう方なのかなっていうのもあるんですけど、ただ自分が振り返った時は、ただ普通にね、会社入って定年まで頑張って働けばなんとかなるよっていう時代と、そうではなくって、自分はどうしたいのかとか、自分の将来を見据えてどうしたいかなっていうふうのを自由に考えられる時代でもあるのかなとは思います。私自身はね、まだまだ、生きると思っているので、あと20年、30年は生きると思いますので、これさから先、じゃあ自分どうしたいかなって考えるのと、もうただ毎日毎日が精一杯でそんな先のこと考えられないよっていう人によっては、全然もう本当顔の表情も違えば、喋る言葉も違うし、女性なのでね、20年ぐらい開きが強いんですね、顔が。だからもう、キラキラワクワクしてる人は、どんどんどんどん実年齢より若返っていくし、ね、もう本当もう今だけで大変なのよって、もう酒のこと考えてられなくて、わあだのこうだのって言ってる人ほど、もう疲れた顔をしていれば老けた顔をして、実年齢よりも10年でも20年でも変わっ、自分自身もそうなんですよね。もう精一杯だった時の写真見るの今すっごい嫌なんですけど、ね、白髪はいっぱいある、本当疲れてますねみたいな。今どうかなって思うと、まあ多少なりとも変わったかなって思うし、昨日お会いした方も、花ちゃん去年会った時と全然違うよねみたいな、なんか軽々、なんか軽い感じがするよみたいな感じがして、なんか背中に背負ってるものでもこう脱ぎ捨てた感じなのかなとは思うので、本当に物の考え方とか環境で人っていろいろ変わると思うので、まあ、4月の第4週ということでね、新しい環境にまだまだ慣れてないよっていう人もいらっしゃると思うし、まあ、なんといっても5月からは年号が変わりますので、変わるっていうことは人も変われば自分も変わるチャンスです。これから先どんな1年にするのか、これから先どんな人生を自分で行こうかなって、4月はまだまだ考えれるチャンスだと思いますので、皆さんいろんなワクワクドキドキするものは何ですか？考えてみてはどうでしょうか。その中に世界を見るっていう一つのツールもありますよ。ということで今週はゲストをお招きしました。また来週もね、楽しい方をお呼びしておりますので、楽しみにしていてくださいね。それでは皆さん、バイバーイ。